日本語を大切にしたい第285回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。でもできるだけですから、時々やたら早口になったり、あ、その日本語正しい？ん？その日本語品がないよっていう言葉も使ってしまうかもしれない。そのあたりはご勘弁ください。何かをしながらのんびりと聞いてください。今何をしていますか？それは、いやー、ちょっと前からね、神さんに言われてたんだよ。あなた、あそこの電球が切れてるから取り替えて、あそこの蛍光灯もチラチラ言ってるからあれも取り替えて。ね、昨日仕事帰りにようやく電気屋で買ってきて、今取り替えてるんだよ。大変だよね。わかります。はい、ね、高いところ天井の電球の取り替えとかね、結構疲れますよね。我が家にも天井にいくつか電球があります。ちょっと埋め込まれるような感じで奥まったところにくっついてるんですが、ね、それを取り替えるときに誤って電球を落としてしまってパリーンとやったことがあります。それ以来、天井の電球を取り替えるときには下に柔らかいものを敷いてから、取り替えるようになりました。ね、落ちるとね、パリーンというあの音と細かいあのガラス片がとっても危ないんですよね。気をつけるようになりました。はい、あなた普段家のことあまりやってないですね。電球しっかり取り替えて、これまでの失点マイナスを取り返しましょう。電球を取り替えて、これまでの減点を取り返す、まあ、変な日本語ですけれども、はい、電球話これくらいにして話を進めます。今日それから明日はいわゆる小春日和、この時期の暖かい日ね、小春日和のようです。20度近くまで気温が上がるというふうに予報がありますが、20度になるともう半袖でもいいかなという気温になるので、今日は、そして明日は暖かい日になりそうなんですね。なんかすると汗ばんでしまうような気温ですよね。はい、そうしているうちにクリスマスがやってきて、そして暮れ正月となります。慌ただしいですよね。いつもと同じ一日なのに、妙にこの年末っていうのは気ぜわしくなってしまう、慌ててしまう、忙しい感じになる。不思議ですよね。何かやらなければいけなかったことがある、残していた、それを年内に片付けたい、そしてすっきりして新しい年を迎えたい。だからね、みんな、ああやんなきゃやんなきゃと思っちゃうんですよね。でも慌てて転んだり怪我したりね、ドジをヘマをしないように気をつけてくださいね。何度も言いますが、あ、クリスマスだ、あ、もうすぐお正月だっていう風な気持ちになる若い頃と違って、もう60数年生きてくると、あと何回お正月来るかな、クリスマス、あ、何回目だ、あと何回クリスマスが来るかな、なんていうふうに思うようになります。はい、でもね、思ってもしょうがないので、慌ただしい気持ちになるけれども、穏やかな年末、そして清々しい新年を迎えたいなというふうに思っています。今週は私にとっては人生の中でもこれだけスケジュールが混んでいるというか、忙しい一週間はないなという一週間になりました。もちろん仕事をしている時期に、あの、きついな、この日もこの仕事で、この、翌日もこの仕事がある、この仕事が終わったら翌々日のために準備をしなければいけない、また時間がかかる、そういう仕事で忙しいなという、時はありました。毎日ではないですけども、そういう期間もありました。で、今はもう仕事がほぼなくなって、時間が自由になるな、ゆったりしてるなっていう生活に変わっているのに、 今週は結構ね、うわーというくらい忙しいというかスケジュールが、ありました。飲み会が3つ、これはパーティーのようなものもあるし、少人数での飲み会も3つあります。今日がその3つ目になります。途中にコンサートがありました。これは私が愛する大好きな上原ひろみさんのコンサートが先日ありました。東京フォーラムホール A、 ここでねありました。これについては次回の放送でご紹介しようかなと思います。ああそうか、上原ひろみさんこういうコンサートもあるんだなという印象でした。これはね、次回お話をしようと思います。コロナがあったのでパーティーとか忘年会とかそういう、いつもあるよなという定例のものが開催されないでのびのびになっていました。今年は開催を取りやめますというものがいくつかありました。それがコロナがこうなって久しぶりに、例えば4年ぶりにまた開催しましょうというような動きがあって、いろんな飲み会が復活しました。でスケジュールはダブレはどちらかをキャンセルして、そっちは行かない、じゃあこっちに行くことにしようということもあるんですが、見事に重ならないようにして日程が入りました。でこのもう珍しいなと思うくらい、パカッパカッパカッ、あここ空いてる入った、ここ空いてる入ったということで今週はびっちり入ってしまいました。でもう年齢的にね、あまり無理はしてはいけないし、無理をする方でもないんですけれども、なんとか過ごせるかなと思ったら、ここまで来ました。特に、疲れたとか二日酔いだとかもう飲めないというふうにならずに、ほどほどにね、ここまで過ごしてきました。もうそうできる年齢になってきたというか、そうしないと自分が苦しいからそういうふうにするんですけれども、そうなってきました。昨日はね、遠いところにある体育館に行って自分が大好きなバレーボールのチームの応援に行くなんてこともしました。休校を温める、昔からの知り合いで久しぶりに会った知り合いと会って、短時間でしたけれども、ああ元気だった、そうかよかったね、これからも頑張ろうねっていうような、時間は短いけれどもとても素敵な時間を過ごすこともできました、はい、でそんな1週間、今日の飲み会、これは4年ぶりに開催される、昔の学生時代の知り合いが集まる、20人ぐらい集まる飲み会なんですが、それがありますね。夕方4時からのスタートですから、早めに終わるとは思うんですけれども、もうこれもね、昔話がたくさんできるような飲み会です、はい。今日の晩が終われば年末一区切りになるな、あとはのんびりとできればしたいなと思っています。家の掃除があるから窓拭いてっていうような司令官が我が家にはいるので、ね、床も拭いて、掃除機だけじゃなくて拭き掃除、たまには拭かなきゃっていう人がいるので、それもねちょっとだけ抵抗しながら、はい、いい年末に突入したいなというふうに思います。そういう中で昨日遠くの体育館に行ったあるバレーボールのイベントがあったので、それの観戦に行ったんですが、新宿に行きました。新宿を通ってそのスポーツが行われている体育館に行ったんですが、久しぶりの新宿でした。おまけに金曜日の夜、夕方前にそこを通ってまた帰りに、もう夜になってから新宿駅を経由して我が家に戻ってきました。昔から苦手な街っていうのがあります。私は神奈川県生まれ、神奈川県育ちですね。だから横浜の近くに住んでいて、まあ今の住所は横浜市なんですけれども、文化圏というか、場所の説明するときには鎌倉にすごく近い方の横浜っていうふうに、言っています。だから都心でも何でもないし、建物が建て込んでいるっていうところに住んでいるわけじゃないんですけども、やっぱりね、若い頃から苦手なのは渋谷、若者の街渋谷、私は若い頃から苦手でした。東京に住んでいてもともと渋谷に馴染みでもあれば違うんでしょうけれども、外からわざわざ渋谷に行くっていう 環境で来た人間からすれば、渋谷できれば避けたい、行きたくない。それから池袋は今住んでるところから考えれば、新宿よりも渋谷よりもさらに遠いので、もともと縁がなかったんですが、池袋本当にね、よくわからないし、行ってみてもなんとなく馴染まないなって感じがします。苦手です。それから新宿、これも苦手な方です。以前は自分の職場が新宿区にあったので、よく飲み会とか食事とかっていうことで新宿には行きました。で、仕事でも新宿を経由してどっかに行くっていうこともあったので、馴染みが全然なかったわけではないんですが、ゴミゴミした感じ、人が多い感じ、これはね、できれば新宿は避けて通りたいなっていう感じがありました。ただ子供たちが小さい頃には、新宿の伊勢丹デパート、それから新宿御苑、この辺りは結構行きましたね。新宿にちょっとアクセスのいい交通の便としては、行きやすいところに住んでいたってこともあるんですが、新宿界隈にはよく行きました。でも今はもう別のところに住んでいるし、もう新宿、ね、歌舞伎町にも何度も行きました、行ったことがあります。言葉悪いですけど、やばい街だな、この街どうなってるんだっていうのを昔から何度も感じたことがあります。もうここ10年ばかりは行っていないので、今の歌舞伎町っていうのはよく、分かっていないんですけども、ね、近づかない方が身のためだよっていうふうに、もう私の中では決まっている新宿、歌舞伎町、そうなります。渋谷、センター街、行ったことありますね。人がいる、特に若者が多い、馴染まないとね、なんでこんなセンター街なのに俺は立ってなきゃいけないんだっていう気持ちに若い頃からなったし、今だったらもっとなります。もちろん行ったこともあるし、渋谷界隈で仕事があるとか、そこで集まりがあるってこともあったんですが、いやー渋谷かー、すげえなー、どこの国なんだろうここはっていう印象がありますね。ね、避けてきた街で、新宿は特に嫌いではないんですけども、そこに、人が多い時期に昨日行きました。今ずいぶん話がぐーっと回って、やっとまた新宿に戻りました。で、あ、人が多いなと思って歩きました。で、新宿駅はご存知の方の方が多いかもしれないんですけれども、もちろん JR がある、中央線、総武線、快速、それから特急ね、あずさとかかいじとか、ああいう特急の始発駅でもある、で、地下鉄丸の内線もある、それから小田急線、京王線、京王新線、他にもあったかもしれない、ちょっと歩けば他の、地下鉄もある、ありますよね。そこに行きました。で、京王線っていう電車乗りたかったんですが、駅から行って、なんで乗り換えなのに狭い階段降りたり登ったりしなきゃいけないんだろうな、ね、乗り換えっていう感じよりも迷路の中に入ってたどり着けたら京王線に行ってみろっていう感じのとこですよね。もう乗り慣れていなければ、本当に迷いそうな表示になっています。丁寧に看板とかボードとかを見ていけばなんとか行けるんですが、本当にね、難しい駅ですよね。しょっちゅう工事もやっているし、新しいものができたりするし、しばらく行かないと新宿こんなだったっけっていうふうになります。はい、そういう中でまた外国人の方がね、結構新宿の夜のこの駅の界隈を歩いていましたね。最近は団体旅行で全体で動くっていうことよりも、個人旅行が外国人の観光客にも増えてきました。だから家族だけで動いている、少人数でいろいろこうスマホを見ながら移動しているっていう姿をよく見かけます。日本人で長年、ね、新宿駅などを利用している私でさえ、どうなってんだこの新宿はって思うのに、初めて来た外国の人がこれは難しいだろうな。一昔前のドラゴンクエストで、ゼルダの伝説でもいいですね、ロールプレイングゲームを解いていくような、そういう感じなんじゃないかなと思うくらい、とても日本のターミナル駅は 移動しづらい、分かりづらくなっています。何度も言っていますが、外国の方、日本に来たらスマホばっかり頼らないで、歩いている日本人にも聞いてください。人がもう行き交っている中ではいろいろすいませんはやりづらいかもしれないんですけれども、そうでなければ話しかけてみてください。結構日本人そこそこは英語喋れたり、ジェスチャーも交えて、答えてくれる人が多いんじゃないかなというふうに思います。コミュニケーションしましょう。せっかく旅行に来てるんだから日本人とも触れ合ってみてください。日本にいてスマホばっかり見てたっていう印象も辛いので、そう思われても私も辛いので、ちょっと話しかけてみてください。でも本当にね、分かりづらいですね。横浜駅の方が私頻繁に行くんですが、ここも工事ばっかりしている、新しい建物、お店ができる、新しい通路もできる、どうなってるんですか、こんなに工事ばっかりしてって思うんですけどね。はい、駅の口ばっかり出てもしょうがないんですけれども、馴染みのない街っていうのがありますよというお話。今全然話の焦点が、ぶれていましたね。はい、渋谷、新宿、池袋行きたくないなという街にたまには行かざるを得ないっていうことがあります。はい、ちょっと前から相当言われていますね。人手不足、人手が足りない、働き手が足りないという、話題がよく上ります。ちょっと話しとれますけれども、例えばどっかの駅にいた、人手が多いね、本当人手が多いねっていう時の人手と、人手が足りないの人手って字が違うんですよね。人っていうのは同じですけども、人手が多いね、人手が戻ってきたよねっていう時には、人が出る、出口入り口の出って書くんですよね。で、人手が足りないなっていう時の出は手、足の手なんですよね。難しいですよね。はい、人手が足りない、ね、人の手が足りないの方ですね。最近は地方のバスの運転手、バスだけではなくて運送業の方もそうだと思うんですが、ね、ドライバーが足りない、ドライバーだけでなくいろんなところで人手が足りないんですが、特にドライバーが足りないっていうのが注目されています。地方の路線バスの運転手が足りない、だから採算の問題とか儲けだ、赤字だっていうこと以外に、バスがあっても運転する人が足りない、ましてや来年からは運転手の時間外労働があまりできなくなってくる、そうなるとますます人手が足りなくなってくる。今路線バスで地方で走っているバスは今の便数、1日何本っていうのを維持できなくなってしまう。だからもう必死に、特に地方のバス会社、運行会社が人手を集めています。そういう中でへーと思うのは、入社祝い金、うちの会社に入ってバスの運転手として入社してくれれば30万円を申請します。入社祝い金30万円というね、電車の中の広告も見ました。うわー、これ東武バスでしたけれどもね、栃木の方ですよね。入社すると30万円祝い金がもらえるんだ。へえ。確かに入社してすぐ辞めてしまう人には30万円はくれないでしょうけれども、そういう祝い金を出してくれる。通常であれば入社してありがとうってお金を出すなんて会社はね、ないし考えられないんですけども、それだけ運転手を集めたい、ね、募集してほしい、なってほしいということなんですね。同じようにバスの運転手にこちらに移住して、そしてそこに住んでバスの運転手になってくださいというような謳い文句で人を募集する。その中に移住援助金400万円というのがありました。どっか例えば東京でも大阪でも違う場所でもこちらに移り住んでくれて、そしてそこで働いてもらいましょう、バスの運転をやってください、そういうふうにしてくれるのであれば、移り住むんだから、まあ、いろいろ引っ越しもあるし住むところも大変なんでしょう。それを考えて 400万円を援助します。ね、これはくれるってことですよね。これもさっきの祝い金30万円と同じように、すぐまた引っ越して戻ってしまう、どっか行ってしまうのであれば、そのお金はもらえないんでしょうけれども、ね、1年以上住めばということもあるんでしょうかね。400万円の移住援助金をくれる、わーすごいなと思いましたね。バスの運転手さんの給料がやたら高いとか、とても恵まれているとは思わないんですけれども、ね、それだけ欲しがられている、来てくださいというふうに言われる時代になったんですね。そうでなければバスの便数、本数を維持できない、住んでいる人たちに迷惑がかかる、もう本当切迫した問題なんですよね。すごく嫌なことを考えればね、例えば夫婦でもう東京とか大阪とかね、こんなとこは嫌だ、地方でのんびりと暮らしたい、移住したいってもともと思っていた、ね、こういったうるさい町を離れたい、そう思ってたところに移住援助金400万円か、へえ、これ行くって夫婦で話し合う、2人行ったらこれ800万円もらえちゃうんでしょうかね、っていう、こういうもうせこいこと考えちゃいけないんですけれども、でどっか地方に行って新しい仕事をしたいと思っていた人がいるとすると、これはいい話だよなと思いますよね。入社祝い金の30万円も魅力的ですけれども、あ、それだけ人手が足りないんだなという時代になりました、ね、お金目当てっていうことはいけないですけれども、とても素敵なことではないですけれども、そう思ってきた人にとっては、あ、ちょうどいい時期だよな、このチャンスを生かそうというふうに思うんじゃないでしょうかね。そうでないと地方のもう運転できなくなったお年寄りとか、ちょっと出かけたいなっていう時もバスしか足がない、ね、交通手段がないっていう人が困るわけですから、ね、こういう時代になっちゃったんですね。バスの運転手さん、地方はかなり足りない状況のようです。我が家は羽田空港に行く時には最寄りの駅から直行バスがあります。羽田からも最寄りの駅まで直行バスがもちろんあります。その便数はね、最近減りました。これも運転手不足の影響です。電車を乗り継いで横浜駅からバスで行くとか、電車だけでも羽田空港まで行けるんですが、時間によっては最寄りの駅まで羽田空港と直につなぐっていうのをよく使っていたんですが、それも運転手不足で、使いづらくなってきました。そういう時代なんですね。はい。人口が減ったり働き手が減ったり、ね、いろんな時代に入ってきました。なんか良くないですね、やったら愚痴ばっかりの感じになりましたけれども、はい、明るい感じでコメントを紹介したいと思います。コメントを2ついただきました。1つは、この方は私のポッドキャストも聞いてくれている、そしてそのポッドキャストを YouTube でも配信していますが、それも見てくれている方なんだと思います。で、外国の方、その方のコメントは、できれば字幕をつけてもらえないでしょうか、 YouTube の日本語を大切にしたい、ね、日本語が好きチャンネルの日本語を大切にしたい、これに字幕をつけてほしいっていうような要望をいただきました。私がやっている日本語を見つけたという YouTube の中では、字幕を手作業で入力しています。自動で自分が喋ったものが自動で字幕になるっていうのを、そういうテクニックがあればできるんだそうですけれども、やってみると、ちょっとね、試してみると変な変換が非常に多くて、あ、こういうふうに変換されてるのであれば困るなというふうに思うので、自動ですることもちょっとなかなか勇気がない。で、それを全部チェックするのもね、これはねちょっと難しいなと思うので、YouTube の方の日本語を大切にしたい、この字幕は申し訳ないけども勘弁していただきたいなというふうに思います。できるだけ外国人の方が日本語を勉強するという意味で聞いてくれてる人もかなりいらっしゃるようですけれども、できるだけゆっくり聞きやすいように、 喋ろうかなというふうにもう思っていますので、よろしくお願いします。ね、もちろん日本の方にも丁寧で素敵な日本語を届けたいなというふうに思っています。はい、字幕の方はご勘弁ください。よろしくお願いします。それからもう一方コメントをいただきました。この方は、YouTube 日本語を大切にしたいの方にコメントを打ち込んでくれました。おそらく太田さんという方だと思います。プロフィールの写真をポチッとやってみると、そういったお名前が出てきました。はい、紹介していけなかったでしょうかね、ごめんなさいね。でもとても素敵な、コメントを書き込んでもらいました。日本語をおそらく外国人の方に教えているという日本語の先生だと思います。ご紹介します。日本語ボランティアをしています。日本人としてきれいな日本語を教えたいと努力しています。日本語って本当に良いですね。察する文ごめんなさい肝心なところ日本語って本当にいいですね。察する文化を伝えるのは外国籍の方々が日本語を学習するのと同じぐらいにとても難しいです。はい、日本語を教えてらっしゃるんですね。で、気持ちを込めて丁寧な綺麗な日本語を伝えたい教えたいというのを思っているのがこの短い文ですけれども伝わってきます。努力しています。なるほど。で、日本語って本当にいいですね。この方も日本語が大好きなんですよね。はい、日本語私も大好きで、でもちょっと手ごわくて難しいなというところもあります。察する文化を伝える。この察するというのは推察する、観察するの察ですよね。相手の気持ちを察する、相手の気持ちを読んで会話をする、やり取りをするという意味の察する文化ですよね。これを伝えるのは外国の人が日本語を学習するのと同じぐらいにとても難しいです。だからこの方は日本語を教えてはいるけれども、日本語という語学だけではなくて、なんでこういう言い方をするのかなという相手の気持ちを考えて、だからこういう日本語を使うんですよっていうところまで教えたいっていうお気持ちなんだと思います。こういうのってとても必要ですよね。でも書き込んであるようにとても難しいと思います。日本人のこの会話の仕方、コミュニケーションの仕方っていうのは今は昔ほどではなくなりましたけれども、かなり相手の気持ちを考えて言葉にする、あるいは相手の気持ちを、相手が何か喋ってきたとしてもそのまま受け取らずに相手の気持ちを考えて、こう言ってるけれども本当はこうなんだろうな、本音はここにあるんだろうなっていうのを考えながらやり取りをする、それも含めて日本語の会話になると思うんですが、で考えるととても難しい。で、今の若い人とか現代のこの会話のやり取りはそこまで察する文化ではないかもしれないけれども、でも深いところを考えていけば、で私は古い人間なので昔を知っているので言いますけれども、やっぱり相手のことを察しながら頭で考えながら言葉でやり取りをしないと気持ちがすれ違ったり、なんとか変なコミュニケーションになったりすることは十分にありますよね。だから察しながら言葉を発する、会話するっていうのは、この方が言ってるようにとても難しいなというふうに思います。だからといって日本語を勉強する外国の方が、なんだ日本語込み入っちゃってって困ったな、じゃあ日本語勉強するのやめようって思わないでくださいね。単純に相手の気持ちを察しないけれども、でも言葉でこう本音を言い合っていけば言葉は通じ合うっていうのは万国共通だと思うので、それほど深くは考えないでください。でも日本語ってちょっと込み入った部分が、察していかなければ本当のやり取りはできないっていう部分は確かにあります。少し話そらしていいですか。今日も話長いですね。はい、これ書き込んでくれた方とはちょっといやそういうこと言ってるんじゃないなって言われそうですけれども、例えば日本語にはこういうのがあります。誰かにプレゼントをしたい、例えば久しぶりに会う人にお土産を持って会いに行く、そういう時にお土産はねどこかで買って一生懸命選んで買っていく、でその人にそれを渡す、 差し上げるときに、つまらないものでございますけれどもお納めください、こういう方をする。あるいは食べ物を誰かにあげるときに、お口汚しですけれども召し上がってくださいっていう言い方をする。つまらないものですけれどもっていう言い方をする、ね、一生懸命選んでこの方にね、差し上げたい、例えば食べていただきたい、身につけてもらいたい、使ってもらいたいというもの、一生懸命選んだものなのにつまらないものでございますがっていうふうにへりくだって言うっていうのも日本独特の文化ですよね。今はそういう文化はかなり、消滅しつつありますけども、まだ残っている。お口汚しですがなんてね、お口を汚しそうで申し訳ないんですけれども、食べてください、召し上がってください、こういう言い方をする。日本独特ですよね。他にもたくさんあります。ね、素敵なものをプレゼントしたら、ね、荷物になって申し訳ないですけれどもと言って渡すあげる、ね、こんな素晴らしいもの荷物なんて思わないですよって相手は思うの分かっているのに、そういう言い方をする。つまらないものですが、お口汚しですが、ね、荷物になりますが、こういう言い方をするというのは日本独特の文化だなというのを思います。少し話をそらして大変申し訳なかったと思いますけれども、素敵な書き込みをいただきました。日本語というのはいろんな意味で裏を考えれば大変でも、基本は思いついたら喋りましょうというところです。はいはい、そうですね、今日も積み残してしまった話題がありますが、これはまた次回にしたいと思います。今日も本当に聞いてくれてありがとうございます。で、最後はいつものようにかなり早口になりました。で、言いたいことのポイントは随分ずれているなと思うんですが、これが私の限界でしょうか。でも、ね、伝えようと思って一生懸命は喋っています。また、次回以降も聞いてください。皆さんからのメール、コメントお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。送ってみてください。大切 japanese@gmail.com こちらまで送ってください。何気ない一行がありがたいなというふうに、思う一行になります。よろしくお願いします。私がやっている YouTube 日本語が好きチャンネル、それから日本語を見つけた何気ないチャンネル、そして日本語を話す、最近始めたのが日本語を話すという、これは日本語を勉強している外国人の方を想定して作ったYouTube です。日本語100と検索してもらった方が、早く出るかもしれないですね。日本語、それから数字の100、日本語100でちょっと探してみてください。そして YouTube の方はぜひチャンネル登録もお願いします。プチッとやってください。お待ちしています。はい。今はどんな時間帯でしょうか。聞いてくれて本当にありがとうございます。おはようございますでしょうか。今日明日はあったかいんだそうですね。でも1枚持っていないと朝夕寒いですからね。はい、風邪ひかないように、いってらっしゃい。こんにちは。あ、半袖、あ、服はちゃんとお母さんが持ってるんだね。今暑いもんね。半袖でいいかもしれないよね。転ばないように、はい、車にも気をつけて、はい、いってらっしゃい。こんばんは。やっぱり夜は寒いですよね。12月ですからね。もうすぐジングルベルですもんね。はい、そうですね、本当ちょっと震えるくらいにまた冷え込んできましたね。明日はまた暖かいそうですよ。はい、もしかしたらこういう時間帯ですか。ようやくここまでたどり着きました。今日はどんな一日でしたか。いやポカポカでいい陽気で、で紅葉ももう終わりかけてたんだけども、ちょうどよかったかな。落ち葉も待ってたよ。年末だよね。いい一日だった。そうですか、よかったですね。今日は本当休みだったんだけど仕事だったんだよ。少ない人数でやっててね、で今やってる作業がもうちょうどピークだから勝負どころなんだね。大変だった、疲れた、で思ったこと仕事がはかどらなかった。そうですか、ね、でも頑張ったんですよね。 っと明日はいい日になりますよ。あったかいみたいですよ。明日は休めるんですね。はい、お疲れ様でした。明日はいい日になりますように。はい、明日もか、明日はか分かりませんけれども、いい日が来ますように。こういう時間帯ですね。おやすみなさい。 To be continued.